ヘイトスピーチ対策の条例化を、富士見ヶ丘小学校の今後。質問者は金子健太郎、共産。今回成立したヘイトスピーチ対策法について区の見解は。
法の成立によって不当な差別的言動は許されないとの宣言がなされ、国としての姿勢が明確になったことは大きな前進と捉えています。
当該法は国と地方公共団体が連携し、差別的言動や差別的取り扱いをなくすよう求めています。今後具体的な施策をするよう求めますが、どのように検討しているのですか。
法の理念や趣旨等について広報誌や区のホームページへの掲載や人権週間において啓発を行うなど周知等に努めます。
ヘイトスピーチは違法との姿勢を打ち出すために条例制定を望みますが、区の見解は。
区としては法に基づいた取り組みを進めていきます。
富士見ヶ丘小の移転改築について保護者や地域住民に情報周知を行うべきではないですか。
学校関係者や地域の方々等による懇談会を設置し、こうした動きを懇談会ニュースや区ホームページ等を通じて未就学児の保護者も含め適切に周知を図っていきます。
災害時復興、プレーパーク継続、区立施設の省エネ化について。質問者は山本明美、未来。災害時復興で住民・地域合意が得られやすくなる事前復興の取り組みと今後の展望は。
あらかじめ可能な準備をし、発災後直ちに着手するための事前復興の観点は重要です。現行の杉並区震災復興マニュアルをより効果的かつ実践的なマニュアルとなるよう修正の検討に着手します。
共同事業終了後、子どもプレーパーク事業がさらに広がりを見せ継続することを要望します。
子どもの新たな活動場所を提供してきたこれまでの成果や評価結果を踏まえ、今後の健全育成の取り組みにつなげていきたいと思います。
区立施設改築や改修で省エネ機器類等の採用に加え、建物自体の性能を含めた省エネ化を目指すべきですが、見解は。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づき基準を満たすようにしています。
中央図書館改修では幅広い意見を聞きながら検討とありますが、省エネ化や区民参加を進めていくための今後の具体的な取り組みは。
図書館協議会のほか、ワークショップ形式の区民意見交換会や区民意向調査、中高生との意見交換などを実施していきます。
公園の防災機能を平時活用せよ、災害時用液体ミルクの導入を。質問者は奥田雅子、平和。震災救援所運営には女性の視点が不可欠、女性リーダーを育てるための研修を求めます。
今後女性リーダー育成のための養成講座等を開催し、運営参加のための工夫を行います。
エコノミークラス症候群の予防とプライバシー保護のため、救援所でキャンプ用テントの活用を進めてはいかがですか。
現在は考えていませんが、熊本地震の検証を注視していきます。
公園に設置されているかまどベンチやかまどスツール、災害時トイレなどを平時から防災会や町会、学校など地域住民が使う仕組みを。また現在の4カ所の公園以外にもかまどベンチなどの防災機能の設置を。
災害時に支障のない範囲で訓練での活用に対応します。また大規模公園以外にも小規模や既存公園も公園改修時に区民要望に合わせて設置を進めます。
災害時、消毒や調乳のためのお湯や哺乳瓶がなくても、そのままで飲ませられ、常温で保存が効く液体ミルクが注目されています。区の認識をお聞きします。
今後、法令等の改正の際に、備蓄品として検討し、見直しを行います。
区有資産を活用した広告事業の今後の展開について提言。質問者は木村陽子、無期。区民サービス向上に向けた歳入増加の観点から、広報杉並、障害者の手引き、高齢者のしおり等の1年分の広告枠について、公募型指名競争入札を行い、一括して広告代理店等に売り渡してはいかがですか。
広告を増やす取り組みを進める中で、可能性について検討します。
公職選挙法改正により、共通投票所の設置が可能になりましたが、区はいつまでに共通投票所を設置するのですか。有権者の利便性向上は、投票率を上げるために極めて大きな効果があります。早急な対応を。
スペースの確保や二重投票防止システムの構築など解決すべき課題があります。他自治体の動向を注視していきたいと思います。
DV 相談専用電話を告知する区のウェブサイト上の文言。配偶者などからの暴力 DV は主に女性の被害者が多くなっています。については男性被害者が萎縮する可能性があるため、早急に削除すべきです。
DV 被害者は男性でも増加しているものの、依然として被害者の9割が女性のため、記述を削除する考えはありません。
子どもたちに安心の未来を。質問者は渡辺不二雄、公明。改正児童福祉法の成立を受け、児童相談所移管をどのような考えで進めるのですか。
さまざまな課題がありますが、住民生活に密着した基礎自治体として、児童福祉行政のさらなる充実強化につながるよう努めていきます。
4月以前生まれの0歳児が、B 型肝炎ワクチン定期接種対象外となることについて、区の見解は。
まずは法定接種の円滑な実施体制の整備に努め、不均衡については対応を検討していきます。
アニメ100周年を機に、区内の資源を活用したアニメ施策の新しい取り組みを検討しては。
事業の実施について今後具体的内容等を検討していきます。
2020年東京オリンピック・パラリンピック文化プログラムの検討を踏まえ、改めて区のこれからの文化芸術振興に関する取り組みについてお聞きします。
文化プログラムを活用することは、区の文化芸術振興を図る良い機会であると同時に、区の持つさまざまな文化芸術の魅力を内外に発信するチャンスと考えます。区の文化芸術振興審議会での意見や提案を受け、杉並区ならではの取り組みをしていきます。
地域に大切な公園の強引な廃止は区民の理解を得られない。質問者は岩田育馬、事務。面積や法規制等の点で保育施設を建設しやすいので、利用実態や地域における意義に関わらず、身近な公園を早急に廃止するという区政のあり方が区民の理解を得られると今でも思っているのですか。
杉並保育緊急事態宣言を行い、区民の理解と協力を求めてきています。
一定の大きさを持つ多機能の公園だからこそ、多様な年代世代が集まり、そこで子どもたちは学校や家庭だけでは学ぶことができない社会性を身につけます。保育施設整備のためとはいえ、公園を廃止することは子育て環境の質を落とすと考えますが、見解は。
子育て環境は複数の社会資源の組み合わせにより整えられるものであり、今回の緊急対策が子育て環境を否定することにはならないと考えています。
緊急対策にもかかわらず、待機児童解消に必要な保育定員を400名も上回る施設整備計画になっています。これはどういうことですか？
定員数に若干の余裕分を含めた整備計画としました。
子どもの貧困対策及び区立公園への認可保育園建設について、質問者は原田明、共産。日本の子どもの相対的貧困率は6人に1人。2013年、貧困対策推進法が成立し、国や自治体が対策の責務を負う中、区はどのように検討しているのですか。
子どもの貧困が子どもの生活や成長に影響を及ぼすことのないよう、環境整備が必要です。子どもの貧困対策推進会議を設置し、新たな学習支援、居場所づくりの在り方を検討中です。区内ボランティア団体を支援します。
深刻な保育園不足を当区議団が指摘しても区長は無視し、当時あった多くの国有地も民間売却されて今はありません。昨年度13円作る計画も7円整備にとどまりました。緊急事態は区長自身が招いたのであり、明らかな失政です。認可保育と利用度の高い公園を天秤にかける行為は許されません。議会を通した後に住民説明会などおよそ民主的手続きを欠いています。計画は撤回し、300億円を超える財政調整基金を民有地取得に活用すべきです。
区民のご理解とご協力をいただけるよう努めます。できる限り情報提供に努めてきました。民有地活用は今後も財政状況を踏まえて検討します。